あ、えらいことしてるな。これ生放送やのコロッと忘れとった。ほんま。あ、島田、生放送やのに髪の毛ちゃんとしてこうぜ。あ、関係ないから。
見えてませんから。
あ、すみません。加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバー。ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と、
ボーイツッコンことつくだ、
眉毛こと石川真由、
そして音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたします。防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓をお伝えするお店として本日もオープンをいたします。さて本日はなんと生放送、
はい、
はい、いや、もうこういうことしちゃうもんね。
いやー、ちょっとなんか緊張感があ
るわ。
勝手に思とうけど、
なんかカフ上げることも知らんかったもんな。始まっとんのに自分の声聞こえんし、えらかったなって。
ほんま、人の振り見て我が振り。
下田一番じゃない方がよかったもんこれ。あ、ということで皆さん明けましておめでとうございます。
本年も
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年はね、明けましておめでとうございますが、もう気軽にというかちょっと言いやすいかなと思いますよね。もう去年、
そうですね、
今だとおめでとうございますとね言える気分でもね、なかった感じですもんね。まあ、あの防災ショットバー、今年も防災をしっかりとお伝えできればなと思っておりますが、なんと生放送ですので、マギちゃん、これは、皆さんになんかコメントが欲しいの、バンバンに来てもらうのちゃうな。来てももう遅いよな、今からも。
そうですね、間に合わない方が多いと思うんで、ぜひね、メッセージ、
メッセージ、
メッセージ、
はい、
それは何で、メールで、
メールで、はい、
あれやね、869@bnbn.jp、
はい、こちらまで、
こちらまで、どちら、はい。
メールの方は869@bambam.jp 869@bambam.jp、 ファックスの方は079-424-0869、 424-0869までお寄せください。はい、
はい、お待ちしております。
ぜひ、ちょっとちゃうんやね、
どしどし、あの、はい、お便り、お問い合わせ、はがきでお待ちしております。
はがき
は来月読めるかもしれんけどな。というところで、今月もですね、今月もですねというか、去年1年間はずっと能登半島の地震において被災されたり、被災地を支援される酒蔵のお酒を取り寄せておりました。で、今回も能登半島のお酒をご用意いたしましたので、ちょっと眉毛ちゃん、お品書き読んでいただいていいでしょうか。
はい、ご紹介します。今回も石川県応援として、石川県白山市安吉町にあります株式会社吉田酒造店をご紹介します。明治3年創業の吉田酒造店は、手取川扇状地のほぼ中央に位置しています。霊峰白山を望み、白山からの清澄で寒冷な空気と純粋な水で酒を仕込んでいます。仕込み水には手取川の伏流水を使用しています。2024年1月1日に発生した能登半島地震は甚大な被害をもたらしました。蔵がある白山市も揺れはしましたが、大きな被害はなく、社員の方の無事も確認できているとのことです。ただ被害が大きかったところから来ている蔵人さんもいて、ご家族の生存は確認できているものの、家は壊滅状態、避難生活を送られています。しかし酒蔵や酒の販売店も大きな被害を受け、能登地方の酒蔵の中には今期の酒造りを断念しなければならず、向こう数年の酒造りが困難な蔵も多くあります。このような状況を目の当たりにした、同じ石川県で酒蔵を営む吉田酒造店が中心となり、被災した酒蔵の復興を支援したいと、クラウドファンディングサービス幕開けで支援プロジェクトを立ち上げました。ハッシュタグ能登の酒を止めるなを合言葉に、全国の酒蔵に協力を仰ぎ、被災した蔵と協力を申し出た蔵との共同醸造に挑戦。被災した蔵の銘柄の酒造りを止めないこと、酒屋さんを通して市場に流通させること、そして被災した蔵に売り上げを通じてお金の循環が生まれ続ける仕組みを作ります。吉田酒造店は新しい蔵で能登の酒蔵さんと一緒にお酒を作る予定です。さて本日は株式会社吉田酒造店さんから、手取川荒走り 大吟醸生酒、こちらをご用意しました。荒走りのみを詰めた極上の大吟醸、 酒米500万石と山田錦を 45% まで磨き醸した大吟醸酒です。日本酒を絞った時に一番初めに出てくる荒走のみを詰めた最上の生酒です。口当たりはピチピチフレッシュなガス感があり、リンゴのような優しい香りの中にもライムなどを思わせる程よい酸味と引き締まった骨格を感じます。米の旨味と甘みが広がるジューシーな味わいでありながら、シャープな後口でスッと切れる後を引く美味しさです。全体的にみずみずしく爽やかでフレッシュな味わい、手軽に味わえる極上の大吟醸酒をどうぞお楽しみください。
はい、ありがとうございます。今回は、直接被災もされてるんですけれども、さらにものすごいというのか大変な被災を受けて蔵が倒壊したようなところの蔵元さんのお酒を自分のところで、醸してくださいと、すごい心意気ですよね。去年も何度かこういう酒蔵さんをご紹介させていただきましたが、能登っていうのはこう横のつながりがすごく、いいというのかな、
コミュニティの、お互い様いうか、
そうやね、
ほんますごいなと思うわ、これ聞くと。
なんか自分だけこつええこと言うたような顔せんといてほしいな。でもそうやね、お互い様がしっかりできてる地域なんでしょうね。今日もご紹介しました吉田酒造店さんのお酒、手取りが荒走りですよね、大吟醸。これも私もいつもネットでね、能登からお取り寄せをしたりするんですけれども、皆さんが普段飲まれてるお酒の合間にちょっと能登とか、東日本の、東北のお酒とか、いろんな地域の、お酒を挟んでいただいて楽しみながら防災を、ちょっと学んでいただけたらいいかなと思っておりますので、まずはちょっとお酒をお継ぎいたしましょう。いつもながら匂い入れるやんね。
そう
ですね、やっぱりね、遠慮っていうのがないとね。
ちょっといつも大きいタンブラー持ってきちゃう
んです、ね、なんか割り勘負けせんとこまで必死で頑張ってる人みたいな感じやけどね。というところで、乾杯、今年は乾杯していいでしょう。今日もNHK でプロジェクト X で能登のことをやってまして、非常に感動した言葉がたくさん出てきたので、皆様も、NHK プラスで見れますので、ぜひとも見ていただきたいなと思います。
炊き出しの、
そう10万人の炊き出しっていうやつですね。フランス料理かなのシェフが、ミシュランの星がついてる、その方が核になって、さらにイタリア料理だと か
魚屋さんとか被災されてね、
お店が居酒屋さんもそうですけど
営業できないっていう皆さんが、地域の皆さんのために協力して炊き出しをして、
でも一番その中で一番って言ってもいいと思うんですけど、心に残った言葉っていうのは居酒屋さんの言葉で、水害で、その後の水害でまたやられてしまった、
そうでしたよね。
その時にその後その仲間が行って声をかけた中で言われた言葉が、いやもうこんなことでは負けないと、
なんかもっと落ち込んでるかと思ったら、笑てはるやんみたいなね、
もうやり返してやるっていう。あの言葉にも、心意気というのか強さというのか、我々もその後押しができればなと思いますので、皆さんもちょっと能登に旅行を行っていただくというのも大きな支援になるので、楽しみながら皆さんの考える支援をしていきましょう。というところで、能登半島の地震から1年ですので、一日も早い復旧復興を願って、じゃあ乾杯しましょう。
はい、
では乾杯。
乾杯。
あ、これ昼間から酒飲んでもだな。そういう問題じゃないんか。
生やもん。
あ、美味しい。
美味しいですね。
これね、フルーティー、普通のフルーティーじゃないね。確かにこれ、マイケちゃんが今言ってくれた、リンゴのような優しい香りという、なんやろね、これなかなか面白い。
そうですね。で、その骨格感があるっていうのもなんかわかるというか、そうキリッとしてて、
そうすっきりでスーッと入るんじゃなくて、ワインでいうフルボディみたいな感じに
ガンとくるね。骨太なんですけど、でも なんか力技で来るわけじゃなくてすごく、ね、そう爽やかというか、
ただ昼間から飲んでるから喉カーってしてるけどねというところでですね、はい、皆さんご興味があれば手取川大吟醸生酒荒走りね、手に入れてみてくださいというところで、本日生放送でいうことなんですけども、まだあれですよね、質問とか来てないね。
そう、うんうん、あ今ね、
あ今見に行ってくれたみたいですね、はい、バンブーが
見に行ってくださっていますけれども、うん、でもそのプロジェクト X、うん、今朝ご覧になったっていうのを聞いて、うん、はっと思ったのが、先ほどのこの吉田酒造店さんの、うん、このお互い様で協力されてる姿とすごい重なって、
うんうん、ダブりますよね、
はい、まあ、飲食店とかね、飲食にまつわるその生鮮食品扱ってるお店の方とかが被災しながらもお互いに盛り上げていこうって、うん、地元の皆さんにねご飯おいしいもの提供していこうっていう姿がなんかすごい重なって、やっぱすごい素敵な地域性のあるところなんだ
なって、うん、そう、あれ見ながら思ったことは、まあ、我々は防災にコミュニティが必要だって言ってるんですけど、何がなかった困るんやって言って、今まではなんかこう、まあ、水とか電気とかガスとか、でもやっぱり人とのつながりがなくなるのが一番怖いのかなとも思ってしまう風にちょっと思えた。逆に言えば人とつながりがあれば頑張っていけるかなという風な、お互いにね切磋琢磨というか、うん、頑張ろう頑張ろうっていうことでね、というところで、今回も南海トラフ巨大地震についてちょっとお話をいたしますが、引き続いて想定の整理ね、去年に引き続いて想定の整理をします。まあ、その想定で、ザビロが考えた22分類っていうのがあるんですけども、そこで前1、2とやりましたので今回3、うん、揺れが引き起こす命に関わること、これについてちょっとつくお話しましょう。
はいはい、まあ、実際にはね、その揺れそのものが命に直接関わることは少ないようなんですよね、うんうん、まあ、ほとんどが人がね作り上げたもの、これによって、まあ、人間が命を落としていると。
なるほど、
まあ、別の言い方したら地面が揺れてるだけですよ、あいうことかな。
そうですよね、うん、まあ、それが地球の自然の営みということなのかもしれませんね、うん、まあ、その中でも揺れそのものが命に関わることがもしあるとすれば、まあ、事前予習をせずに大きな地震の揺れを受けてびっくり仰天で、やっぱり心疾患とか脳疾患を引き起こしてしまう、まあ、それで死亡に至ってしまっては本末転倒ということになるので、うん、ね、まゆげちゃん、
う
ん、
そうですね、だからびっくりするって言ったら、その緊急地震速報を聞いてわーって驚いて、
そうそうそうそう、
で、ね、心臓とか脳に疾患が出てっていうこともあるかもしれません、ね、
だから前もって音とか、まあ、そういうものを予習しておく必要性っていうのがあるわけですね。
あ、そうですよね、予習の必要性か、
うん、まあ、緊急地震速報の音はどんなものか、まあ、これだけ地震続いてたら皆さんご存知でしょうけど、うんうん、あとは地震の揺れはどんな感じなのかなどと事前の予習をちょっとしておくことも大事ですね、うん、まあ、それも予習も防災訓練の一つだと考えられます、
うん、いわゆるびっくりしない方法、驚かないための準備をするっていうことですね。
そうそうそうそう、まあ、例えばね、ゲームで、叩いてかぶってじゃんけんポンありますよね、は
い、今若い子知っとこう、
まあ、ヘルメット置いて
ある、そうそうそう、うん、
でじゃんけん
ピコピコハンマーがあって、
うん、ピコピコハンマーがあって、そうそうそう、じゃんけんして、
まあそうそうそう、それ、まあ、テレビでもこの間やっとったかな、
うん、あ、そう、
うん、え、誰かと誰かが忘れてた、
それは誰かと誰か
まあね、これ自体はそのこれはゲームですよっていうふうに宣言した後に両者合意の下でやるゲームですよね、うん、まあ、ところが、まあ、不意に頭を叩くとやっぱり大きな揉め事になるだけではなくて、
そらそうやるね、
まあ、さっき出たようにね、驚いて心疾患とか脳疾患を引き起こしかねないと、うん、まあ、ね、さらにはね、叩くようと宣言されて防御姿勢のヘルメットをかぶることで、まあまあ笑って済ませるいうことになるんかなと。
まあまあまあ、うん、非常に面白い例えということなんですけどもね、まあ、上から目線で悪いけど、まあ、不意をついてくる巨大地震に向けてやっぱりザビルさんは思ってるのは事前予習をやっておくことが大事かなと思います、うん、まあ、災害対応をゲームと一緒にするなって、まあ、怒られるかもしれません、うん、まあ、お叱り受ける ことがあるかもしれませんが、まあ、ゲームを進行してクリアするためにはやはり、それなりの装備とかグレードアップが必要になっていく。今のあの子供たちが遊んでるなんていうロールプレイングゲームでもそういうことですよね。
ゲーム感覚でじゃあまずは考えてみようということですね。
そうですね、まあ、ゲームであっても丸腰で、例えばモンスターハンターなんかを例えると巨大モンスターを倒すことには限りなく一人では不可能なんですよね。ならばゲームと一緒でコツコツと楽しみながら経験値とか装備とかで友達集めていって、まあやることが重要なのかなと思います。
はい、モンスターに対して構えるための装備ですとか備えを知らないとステージクリアというのも到底できないっていうことですよね。
ね、まあ、本当にさらには自分一人ではね倒せない巨大モンスターをやっぱりこの一緒にやってる仲間と共に協力し合って、まあ、倒すと、まあ、あの仲間やコミュニティの必要性とか重要性も考えられますよね。
うん、まあ、それから最低限のルールというか大前提の基本である、まあ、言えばゲームでいうコントローラーの使い方、うん、そういうものもやっぱり大事かなと思うんですよね。
うん、まあね、あのゲームも防災活動も、まあ、基本を探して、基本を学ぶ、ここから始めようじゃないでしょうか。うん、まあ、防災も同じでね、基本を学ぶことが重要ということですよね。まあ、
そういうことですね。そして分類の次の4番目、家屋の倒壊や損傷についてもちょっと難しいけど考えてみたいなと思います。
はい、罹災証明や保険申請のために専門家や行政に危険度の判断を仰ぐ必要がありますよね。でもどうやってこの判定基準というか損壊度というものを判定するんでしょうか。
結構知らないよね。
そうですね、うんうん、この判定というのは、内閣府の防災情報に、総則があって、その基準は、住家の、損害割合があるんですよね。うんうん、で 50% 以上の場合を全壊、うん、40% 以上 50% 未満が、大規模半壊、うん、で 20% 以上 40% 未満の場合は半壊、うん、で 10% 以上 20% 未満が準半壊で、最後に 10% 未満の場合は、準半壊に至らない一部損壊というふうに判定されるという、うん、分類になってますね。
でもなんか分かりにくいね。
分かりにくいですね。
まあ、災害にかかる住家の、まあ、家のね被害判定認定というかね、うん、基準運用指針により、まあ、導き出されるという難しいものですが、実際には建物は修復するのか建て直すのか、そのまま住み続けるのかということも問題になるよね。
そうですね、まあ、戸建ての場合はいずれもその人の判断となるんですけども、マンションの場合というのはねやっぱり管理組合全体の問題になって、区分所有者の合意要件としては4分の3が必要となるんで、まあ、本当にねお互いに協力し合うということが大変重要になると言われてますね。
まあ、ではですね、ちょっと続いて建物の関係でビルやマンションでの出来事もちょっと考えてみましょう、ね。まあ、倒壊とか損傷は戸建てと全く同じですが、倒壊に関して近隣を巻き込む可能性があるわけですね。ビルが倒れれば隣を巻き込んでしまう、うんうんうん、まあ、ビルやマンションの高さにもよりますけれども、エレベーターが設置されているなどの場合には、まあ、エレベーターの停止とか閉じ込めっていうのも相次ぐんでしょうね。
はい、これ乗ったエレベーターがね、うん、地震に対応してるかどうかっていうのはどうしたら分かるんでしょうか。
うんうん、あの出先でエレベーターに乗った場合には、はい、まあ、パネルの、ところかなになるんやと思うんですけど、地震対応エレベーターかどうかは、大体のエレベーターにはあの管理の社名かな、
はい、
パネルの上の方だと思うんですけど、地震対応っていう記載がされたシールがあると思い、うん、ありましたね。確か
あります、あります、うちもありますね。う
ん、だからそれも興味を持って、まあ、確認しておくことも防災活動の一つにはなるかなと。
そうですね、はい、準備しておく、
うんうんうん、まあ、それからビルやマンションは長周期地震動を受けた場合、まあ、ゆっくりとした長いぬるい揺れですね、うん、まあ、建物全体が長く大きな揺れになる、まあ、人によっては船に乗ったようなと感じる人も多いようですね。まあ、さらには高層階にいるほどに何かにつかまり、まあ、構えるというか、もう捕まらないと多分折れないと思いますので、前後に 4メーター4メーターかとか、もう、うん、もう高層階だと6メーター6メーターぐらい、
十
何メーター動いてしまうということもあるそうですので、じゃあ中にある重機っていうコピー機とかタンスだとかロッカーだとかは、うん、とんでもないことが起こるということですよね、
う
ん、
そうですよね、まあ、旅行とか出張でホテルとか、まあ、旅館に宿泊した時、私もこの非常口どこかなとか階段の非常階段どこかなってやっぱ確認しますね。
大事やね、
うん、そうやね、まあ、あの分かりにくい場所にね、だいたい非常階段があることが多いんですけども、うんうん、まあ、やっぱり宿泊した時にはね、非常階段の位置を、まあまあ、部屋に入ってすぐ確認するのは、大切かなと思います。
そうですよね、癖づけとくことっていうのはそれ大事かもしれませんね、うん、まあ、そこからですね、さらには聞いたことないブザー音とかサイレン音、まあ、火災報知器ですよね、うん、にはちょっと興味を持って確認するようにしましょうって、なんか鳴ってるなではなくて、うん、やっぱりこれ何っていう風な興味力を持つことがやはり防災には大事かなと思います、うん、まあ、さらには火災発生時にはエレベーターとか非常階段が煙突になってしまう場合があるんですね、煙が抜けていくので。だからまあそういうことも考えたら、縦方向には煙は早く、まあ、煙だけじゃなくてガスもですね、うん、早く進むので、避難時にはまあ横に逃げた方がいいとも言われるんですけど、まあ難しいところですね、ケースバイケースですね。あとはまあ怖いのは無色透明な一酸化炭素ですよね、これも襲ってくるので、まあ、姿勢を低くするっていうのが、煙から逃げるんではなくて毒性の高い一酸化炭素から逃げるということです、う
ん、先日ね、あのテレビを見ていてあれって思ったことがあったんですけど、火災の時、火事の時はそのハンカチを濡らして口に当てて避難してくださいっていうふうに言われてたんですが、はいはいはい、うん、マスターあれってどうなんでしょう。
私もちょっとあのテレビを見てしまいましたが、古いタイプの人ですね、うん、うん、いや古いタイプの人って言ったかのかな古いタイプの人です
2度言ってますよ
いや、あの濡らす場所を探すなんかいう悠長なこともできないし、検証の中で濡らして口に当てると呼吸がしにくいっていうこともあるし、うんうん、濡らしたことで一酸化炭素を吸収するわけでもないので大した利益は得られないので、できればあの口を押さえるっていうのはやはりあのきつい煙ですよね、一酸化炭素も吸ってしまうので、できる限り低い姿勢以外には逃げることはできないので、低くして逃げようということですね、まあ、濡らす余裕なんかは不要です。
やっぱそうですよね、はい、濡らす手間不要ですよね、
うん、まあもう逃げらなあかんのやったら、うん、焼き鳥屋行ったらみんなしゃがんで逃げらなあかん状態になるわけやからね煙から逃げるわけじゃないということですね、うん、やっぱり一酸化炭素から逃げると考えたら濡らすっていうのは言いにくいけど古いタイプの人やね、
うん、うん、
あちょっと前にね、そういう時に走って逃げたらいいですっていう方もあったんですテレビで、
はい、
うん、もう言語道断の間違いやねうん、まあ、ザビエルが言うのもいいのかどうか分かりません、もう専門家っていう方やからねその人たちは
うーん
古いタイプのね、
うん、古いタイプ、
うん、
え、じゃあまあ停電した場合ですね、まあビルとかマンションに室内に光が届かないっていう場合が出てきます、
うん、
まあ、あの慌てず焦らずスマホのライトをやっぱりつけてみましょうと、
うんうん、
また商業施設の場合は避難者が一斉にね同じ方向に移動してしまうので、まあ、落ち着いて判断できる心構えっていうのは必要になってきます、うん、はい、あの不安を煽る人も現れるんで、ね、落ち着いて行動するための、まあ、防災の学びを普段の中でやっぱり心がけようということですね、
うん、まあ、事前の準備もそうですし、やっぱ正しい知識を、まあ、入手すること、また知識のアップデート、さっきのもね、あの、うん、濡らすとか濡らさんでへーとかっていうのもあります
し、マギちゃんが思ってるわけ、古いタイプの人やっていうの
いやいやいやでもその知識をアップデートしていく、これ、うん、こういう方法でもいいんだよっていうのをどんどんどんどんね、うん、アップデートしていくのは大事ですよね。
やっぱりね、正しい情報と、うん、伝えることっていうのはやっぱり防災には大事なのかなと思うので、うん、何か質問がもし来てたら、
はい、
うん、
あのね、サナダムシさん、
はい、
マンネームサナダムシさんから来てまして、うん、皆さん南海トラフ地震注意ですね、はい、これ臨時情報のことですよね、うん、これが出たら何をしたらいいですか。
何もしなくていいですいや、普段から防災意識持ってる人は何もしなくていいです。あ、出たなでいいです、うん、普段通りの生活をすればいい。ただ いつもマスター言うんですけど、ちょっと防災のモードを、心の防災モードね、ちょっと1つとか2つとか上げていくっていうことが大事かなと。南海トラフ地震、南海トラフ巨大地震、こんな長い名前やからみんなね、分からへんねん、ま、ザビエルでも詰まるぐらい、あの臨時情報が、はい、ま、あの出たら何をするかをみんな決めときゃいいんですよ。あ、だから前もって決めておく、何したらいいかなって迷うんじゃなくて、これをしよう、じゃあもう今日は会社は休みにするっていう人は休み、有給が残ってたらしっかり1週間休んでもいいということです。いや本当に、うん、まあ、やっぱり決めることっていうのが大事なのかなと思いますね。
例えばリモートとか選べる方やったらね、リモートにさせてもらうとかね、うん、その1週間を、
そうそう、で絶対したらあかんのは、うんうん、その注意とかそういう臨時情報が出たからって言って物を買いに走り回るとか、あ、ガソリン入れに行くとかは絶対ダメ、それは普段やっておくこと、うん、だから普段やれる、やっておくことをしっかりやっておけば災害時にもできるということです。だから災害時にできないことは普段もできてないということです。
去年のね、あのお盆前ぐらいに出たと思うんです、うん、あの時に、あ、普段からいろいろ気をつけとかなあかんかったなってきっと皆さん思われたと思うんで、その時に思われた、うん、これを気をつけとかなあかんかったをちょっと今ねリストアップしてみたりされるのもいいかもしれないですね。そうそう
そう、極端に言えば電車でもね遅れるし、あの遅延さすんです。新幹線なんか絶対速度落として安全に、
徐行にしてました
ね、徐行まで行かないですね。あの徐行って言ったあれ古いタイプの人ですね。徐行まではやってないです。あの、うん、そうそう、静岡県の思いっきり飛ばす部分を安全に停車できる速度まで落として運行する。だから東京から大阪で15分程度しか遅れないんですよ、うん、ただこれでね、いろいろカタカタ言う人がおるから全部が遅れてきて乗るのも遅いで、ね、降りるのも遅いとかなって駅員さん止めてしまうからどんどんどんどん遅れてしまうんですけど、みんなが理解してたら絶対に15分程度の遅延のままで行くはずなんです。
15分やったらそこまで影響出えへんかなっていうことが多いですよね、
うん、と思うんですよね。でそれで揺れへんかったらどうなるんやっていう人がいるんですけど、揺れへんかったらそれで言えないから、
ね、それはハッピーですよね。そうそう、揺れへんで済んだって、
そう、それが決めておくということで、みんなが心に、あ、揺れんでよかったなっていうハッピーさを笑って済ませるんであれば、次も遠慮なく臨時情報出してよって国に言えるわけなので、
そうですよね、
うん、やっぱり市民がもうちょっと、うん、勉強しましょう一緒に、はい、そのために、防災ショットバーを毎月聞いていただいて、はい、なんていうのかな、1年経ったら12回勉強できるので、うんうん、あ、1回聞き逃したら11回になるけどね、そんないらんことは言わないの。まあしっかりと勉強をしていただきたいなと、まあ、あの防災士の眉毛ちゃんに言うのもちょっとおこがましいんですが、
あのマスターの、ね、SNSX も毎日発信されてるので、うん、ぜひそちらもフォローして見ていただきたい。
あれはね X の会社が発信してるんです。僕書いてるだけですね。うん、あ、というところで、はい、あ、来月ですね、はいはい、ぜひお聞きください、はい。